10ページお知らせプラス。町民の皆さんにお知らせしたい情報をどんと拡大して掲載しています。国民健康保険のお知らせ。納税通知書の送付、認定書などの更新。7月に納税通知書を送付します。納税義務者は納税通知書で納付方法を確認しましょう。7月に国民健康保険国保税納税義務者に納税通知書を送付します。納税通知書は白い封筒で送付しますのでご注意ください。国保税は普通徴収、納付書または口座振替か特別徴収、年金からの転引きで納めることになります。普通徴収の第1期の納期限は7月31日です。納期内に納めましょう。普通徴収納期限1期7月31日、2期8月31日、3期10月1日、4期10月31日、5期11月30日、6期12月25日、7期平成31年1月31日、8期平成31年2月28日、特別徴収納期限、仮徴収1期4月、2期6月、3期8月、本徴収4期10月、5期12月、6期平成31年2月。特別徴収の人は、2月の国保税額と同じ金額を翌年度の4月、6月、8月の年金から特別徴収、仮徴収します。詳細は国民健康保険税納税通知書に同封の国民健康保険税の納付方法についてをご覧ください。年度途中で75歳の誕生日を迎える人へ。75歳になると国保から脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります。国保税は誕生日月の前月分までで、誕生日月からは後期高齢者医療保険料を納めていただきます。国保世帯主が75歳で後期高齢者医療制度に移っても、国保世帯員がいる場合は、世帯員の国保税を世帯主が引き続き納めることになります。年金転引されている人のうち、年度途中で75歳になる世帯は、今年度は年金転引されませんのでご注意ください。所得の申告はお済みですか？国保の納税義務者である世帯主と、被保険者全員の前年の所得が必要です。所得は次の算定などに使われます。国保税の算定、国保税の低所得世帯に対する軽減、高額療養費の区分などの判定、所得が不明な人に国民健康保険税申告書を送付していますので、提出がまだの人は、必ず住民保険課、国保医療、年金係へ提出してください。限度額適用認定証、限度額適用、標準負担額、減額認定証は8月更新。
認定証は
毎年8月に所得に応じて区分を判定するため、有効期限が7月31日となっています。8月以降も認定証が必要な場合は、7月23日以降、更新にお越しください。70歳以上、75歳未満の人は、認定証が不要な場合があります。8月以降は、自己負担限度額が変わるため、医療機関での負担が 3割の70歳以上75歳未満の人で、認定証が不要だった人も認定証を申請できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。自己負担限度額の変更については本紙11ページをご覧ください。限度額適用認定証、限度額適用、標準負担額減額認定証、医療費が高額になりそうなとき、事前に医療機関で認定証を提示することで、支払いを自己負担限度額までにすることができます。高齢受給者証の定期更新。70歳以上、75歳未満の国保・被保険者がお使いの高齢受給者証は、毎年8月に定期更新となります。8月以降の受給者証を7月下旬に送付しますので、医療機関にかかる際は被保険者証とともに必ず提示してください。住民保険課国保医療年金係、電話 34-2097。 11ページ。70歳以上の国保加入者後期高齢者医療制度。8月から高額療養費の上限額が変わります。8月から高額療養費の上限額が後で示す表の通り変わります。年収約370万から1160万円、課税所得145万円から689万円で、8月以降一月に一つの医療機関での支払いが高額になる可能性がある人は、住民保険課国保医療年金係、または福祉・高齢医療係で限度額適用認定証の交付を申請してください。限度額適用認定証が提示されない場合、医療機関での支払い額が高額になる場合があります。ただし、その場合でも上限額を超えて支払われた額を後日払い戻すよう申請することができます。高額療養費制度とは、一月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定められた上限額を超えて支払った額を払い戻す制度です。上限額は個人や世帯の所得に応じて決まっています。平成30年7月までの上限額、70歳以上。適用区分、外来個人ごと、外来プラス入院世帯ごとの順です。現役並み、課税所得145万円以上の人、57,600円、81,100円プラス医療費マイナス267,000円閉じるかける1%、過去12ヶ月以内に3回以上上限額に達した場合は、4回目から多数回該当となり上限額が下がります。多数回44,000円。一般課税所得約45万円未満の人、14,000円。年間の上限144,000円。57,600円。多数回44,000円。変更後、平成30年8月からの上限額、70歳以上。適用区分、外来個人ごとと外来プラス入院世帯ごとの順です。現役並み、そのうち3、課税所得690万円以上の人、252,600円プラス医療費マイナス84万2000円 括弧閉じるかける 1% 多数回14万100円。2、課税所得380万円以上の人16万7400円、プラス括弧医療費マイナス55万8000円、括弧閉じるかける 1% 多数回9万3000円。新たに限度額適用認定証を申請してください。1、課税所得145万円以上の人8万100円、プラス括弧医療費マイナス26万7000円、括弧閉じるかける 1% 多数回44400円。新たに限度額適用認定証を申請してください。一般、課税所得145万円未満の人外来個人ごと18000円、年間の上限144000円、外来プラス入院世帯ごと57600円、多数回44400円。住民税非課税世帯の人については8月からも変更はなく次のようになります。住民税非課税。2、住民税非課税世帯、外来個人ごと8000円、外来プラス入院世帯ごと24600円。1、住民税非課税世帯、年金収入80万円以下など、外来個人ごと8000円、外来プラス入院世帯ごと15000円。また従来通り限度額適用標準負担額認定証を交付します。問い合わせ、国民健康保険、住民保険課、国保医療年金係、電話 34-2097、 後期高齢者医療制度、住民保険課福祉高齢医療係、電話 34-2096。 マイナンバーカードの交付申請ができます。マイナンバーカード受付時間の延長と休日会長、マイナンバーカードをより取得しやすいように次の日程で受付時間の延長と休日会長を実施します。7月末で自動交付機の取り扱いを終了しますので、この機会にマイナンバーカードの取得をお願いします。受付時間の延長、7月4日、18日、いずれも水曜、午後7時まで。マイナンバーカード交付の受付は午後6時30分まで。休日会長、7月8日日曜、午前10時から午後4時。業務内容、通知カードの受け取り、マイナンバーカードの交付、申請、その他の業務は行いません。住民保険課戸籍住民相談係、電話 34-2087。 12ページ、国民健康保険にご加入の40歳から74歳の皆さんへ、平成30年度特定健康審査の集団検診が始まります。平日はなかなか忙しくて時間が取れない、かかりつけの病院がなく検診先を決めかねている人などのため集団検診を実施します。受診することにより自覚症状がなく進行する生活習慣病、高血圧、脂質異常、高血糖などを早期に発見し、心筋梗塞や脳卒中、 糖尿病に進行していかないための予防に取り組んでいけます。また結果に異常がなくても毎年受けることで検査値の変化や健康状態をチェックすることができ、早い段階で生活習慣を改善するきっかけにもなります。今年度の特徴、1、費用が無料になりました。2、集団検診を受診する場合は眼底検査を実施します。費用は無料。3、特定検診受診者全員に歯ブラシセットをプレゼントします。4、がん検診も同時に受診できるセット検診が2日間に拡大しました。5、受診者全員に特定検診結果説明会へご招待します。健康の不安をなくして安心して健やかな日々を過ごすためにもぜひ受診しましょう。日程、8月4日土曜、9月8日土曜、10月13日土曜、14日日曜、11月18日日曜、12月8日土曜。注意、10月13日土曜は定員に達したため受付を終了しました。10月14日日曜についても残りわずかとなっていますのでご了承ください。6月15日現在、受付時間午前9時から11時、10月13日土曜、14日日曜は午前8時30分から11時。実施場所、町民ホール、町役場西側。検診内容、問診、身体計測、血圧測定、診察、尿検査、血液検査、心電図検査など。定員100人、申し込み順。申し込み方法、集団検診申し込みはがき青色封筒で5月末に送付済みで事前申し込みが必要です。集団検診のほかに個別検診、平成31年1月31日木曜までも実施しています。実施医療機関など詳しくは対象者に送付している青色封筒をご覧ください。住民保険課国保医療年金係、電話 34-2097、 マイナンバーカードの申請をお願いします。7月末で自動交付機を廃止します。7月末で自動交付機の取り扱いを終了します。住民カードは自動交付機廃止後も印鑑登録証としてご利用いただきます。窓口で印鑑登録証明書を取得する際には提示が必要になります。処分せず大切に保管してください。マイナンバーカードを取得していただきますと、業務時間外や休日に住民票の写しと印鑑登録証明書を取得できるコンビニ交付サービスをご利用していただけます。マイナンバーカード用の顔写真を無料で撮影しています。マイナンバーカードを申請する人を対象にカード申請用の証明写真を無料で撮影し、その場で申請受付を行っています。ご希望の人は住民保険課戸籍住民相談係の窓口にお越しください。受付時間、平日午前8時30分から午後5時15分。受付時間の延長日、休日開帳日。必要書類、1、通知カードについている 個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書。持参がない場合は窓口で申請書を印刷します。2. 本人確認書類、運転免許証などの顔写真付きの公的な身分証明書の場合は1点、健康保険証や年金手帳などの場合は2点必要です。 3. 印鑑、詳しくは庁ホームページをご覧ください。庁ホームページの QR コードがあります。住民保険課戸籍住民相談係、電話 34-2087。
3ページ、奈良県と合同で実施総合防災訓練。日時8月5日日曜午前9時から正午。場所被災地訓練、県民運動場中央体育館駐車場。避難所訓練、中央体育館。ヘリによる救助等訓練、唐子鍵遺跡史跡公園。注意、中央体育館駐車場は訓練会場となるため駐車できません。駐車場や町内巡回シャトルバスについては後日町ホームページ、フェイスブック、回覧などで周知予定です。防災課安全防災係、電話 34-2059。 中央体育館関連施設を一時使用中止します。8月1日水曜から一部除く。8月5日日曜の間、総合防災訓練のため中央体育館、県民運動場、テニスコート、スケートボードパークの使用ができません。その期間については安らぎ体育館をご利用ください。ご協力をお願いします。問い合わせ障害教育課スポーツ振興係、電話 33-5882。 年金保険料免除、納付猶予制度があります。国民年金保険料の納付が困難な人は申請を。国民年金保険料の納付が困難な時は窓口で申請し、日本年金機構で前年所得1月から6月の申請については前々年所得を審査して承認を受けると納付が免除猶予されます。申請が遅れると障害基礎年金などが受けられない場合があります。お早めに手続きしてください。また失業した人は離職票や雇用保険受給資格者証などを添付すれば退職を考慮して免除区分が審査される特例もあります。各制度の詳細は桜井年金事務所または町住民保険課国保医療年金係へお問い合わせください。7月から受付開始。平成30年7月から平成31年6月分の年金保険料免除納付猶予制度。なお、年金保険料免除納付猶予学生納付特例は申請時点から2年1ヶ月前まで遡って申請が可能です。学生は年金保険料免除納付猶予制度の対象外です。学生納付特例制度をご利用ください。年金保険料免除制度、所得に応じて全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の免除制度があります。納付猶予制度、50歳未満の人が利用できる制度で、世帯主の所得審査を必要としないため審査基準が緩やかです。平成28年6月までの期間の申請については30歳未満の人が対象です。学生納付特例制度、所得が基準額以下の学生の人が利用できる制度です。 免除期間の保険料の追納制度、年金保険料の免除などを受けた期間について、後から年金保険料を納めること、追納ができます。追納を希望される場合は申し込みをしてください。免除などを受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合は、加算額が上乗せされます。桜井年金事務所、電話 42-0033。町住民保険課国保医療年金係 34-2097。 14ページ後期高齢者医療制度、被保険者証を7月下旬に送付します。現在使用されている被保険者証の有効期限は7月31日です。7月下旬に8月1日以降使用できる被保険者証を送付します。8月1日以降は有効期限が平成31年7月31日と記載されている薄紫色の新しい被保険者証をご使用ください。被保険者証は簡易書留で7月下旬に送付、受け取り時には受領印が必要です。また不在の場合は郵便物等お預かりのお知らせが配達されます。その場合はお知らせに記載されている方法でお受け取りください。有効期限を過ぎた被保険者証は8月1日以降住民保険課の窓口へ返却するか、ハサミを入れるなどして本人で確実に処分してください。平成30年度の保険料を決定、7月に平成30年度の保険料を決定し、納入通知書を送付します。保険料は特別徴収、年金からの転引、または普通徴収、納付書または口座振替で納付で納めます。年度途中で納め方が変わる人もいますので、納入通知書に記載している納付方法を必ず確認してください。また、納付書で納める場合は、便利で納め忘れのない口座振替がおすすめです。納付内納付にご協力をお願いします。1. 保険料率などが見直されます。平成29年度まで、1人当たり保険料、年額、最高57万円は、均等割額 44,800円足す所得割額、かっこ総所得金額等引く33万円かっこ閉じるかける所得割率 8.92%。 平成30年31年度1人当たり保険料年額最高62万円は、均等割額 45,200円足す所得割額、かっこ総所得金額等引く33万円かっこ閉じるかける所得割率 8.89%。 2. 均等割額の軽減措置にかかる所得判定基準が見直されます。軽減割合、同一世帯、被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額の順です。9割、8.5割については変更はありません。9割、33万円以下かつ世帯の被保険者全員が年金収入80万円以下、他に各種所得がない。8.5割、33万円以下、5割、2割については変更があります。5割、変更前、33万円足す27万円かける世帯の被保険者数閉じる以下、変更後33万円足す27万5000円かける 世帯の被保険者数括弧閉じる以下2割変更前33万円足す括弧49万円かける世帯の被保険者数括弧閉じる以下変更後33万円足す括弧50万円かける世帯の被保険者数括弧閉じる以下3所得割額の軽減措置が見直されます。所得割額を負担する人のうち基礎控除後の総所得金額等所得割額の算定に用いる所得が58万円以下の人の軽減措置が次のとおり変わります。年金のみの収入であれば年金収入が153万円を超え211万円までの人が対象になります。平成29年度2割軽減、平成30年度軽減なし。平成29年度までは特例的な軽減措置であり、平成30年度以降が法令上の本則です。4職場の健康保険などの被扶養者だった人の軽減措置が見直されます。健康保険組合や共済組合などの職場の健康保険の被扶養者だった人の均等割額の軽減措置が次のとおり段階的に変わります。平成29年度7割軽減、平成30年度5割軽減、平成31年度以降資格取得後2年間に限り5割軽減、平成30年度までは特例的な軽減措置であり、平成31年度以降が法令上の本則です。なおこの軽減措置の対象でなくなっても2の軽減対象になる人はそちらが適用されます。住民保険課福祉高齢医療係、電話 34-2096、 34-2095、 県後期高齢者医療広域連合 29-8430。 15ページ、スケートボード初心者へ、ビギナーズスクールを始めます。初心者を対象に基本を学ぶことができるスクールです。奈良県ローラースポーツ連盟の担当者が講師を務めます。料金無料、ただし障害保険加入のための実費分が必要です。日程7月24日、8月7日、14日、21日、28日、毎週火曜日。7月26日、8月9日、16日、23日、30日、毎週木曜日。7月21日、28日、8月11日、18日、25日、毎週土曜日。スクールの時間はいずれも午前は9時15分から10時、午後は6時から6時45分です。1. 毎週火曜日の午前 2. 毎週火曜日の午後 3. 毎週木曜日の午前 4. 毎週木曜日の午後 5. 毎週土曜日の午前 6. 毎週土曜日の午後。申し込み1から6の中から1つ選択してください。複数の時間に参加することはできません。毎週同じ曜日時間に参加してください。受付開始7月11日水曜午前9時から窓口での申し込みのみ受け付けます。電話での予約は不可。申し込み時に障害保険料をお支払いください。定員各回15人、先着順。ボード、プロテクターなど無料でレンタルを行っています。数に限りがあります。登録手続き、スクールの申し込みには使用者登録の手続きが必要です。未登録の人は登録手続きを行いますので、運転免許証や健康保険証など 本人確認ができるものと印鑑をご持参ください。お願い、スクールで使用する間は一般の人は利用できません。障害教育課スポーツ振興係、電話 33-5882。 水道工事にご協力を。町では安心安全な水道水の安定供給を行うため老朽管更新工事に取り組んでいます。この度大規模な工事を行うため工事区間と予定期間をお知らせします。期間、平成31年2月8日まで。場所、八尾地内。工事期間中は付近住民の皆さんにご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。水道課水道整備係、電話 32-2967。 認定こども園平野幼稚園の開園に向けた説明会。こども園は幼稚園と保育所の機能を兼ね備えた施設です。平成31年4月から予定、平野幼稚園が認定こども園、幼稚園型平野幼稚園としてスタートする予定です。この認定こども園化に伴う説明会を実施します。日時、7月19日木曜、21日土曜、午前10時から10時45分。両日とも同じ内容ですので、いずれかの日時にご参加ください。場所、町民ホール、町役場西側。対象、小学校就学前の子どもを持つ保護者。ただし入園対象は3歳児以上のお子さんです。内容、入園条件、通園方法、開園日、教育、保育時間、クラス編成、保育料など。教育総務課、電話 34-2074。 16ページ。保険料が均等になるように。8月の介護保険料特別徴収の仮徴収額を均等化します。介護保険料の支払い方法が特別徴収。年金天引きの人は年6回ある納期の前半を仮徴収、後半を本徴収として納付していますが、収入の変動や介護保険料の改定があると仮徴収と本徴収の納付額にばらつきが出てしまいます。そのため年間を通じてできるだけ均等な額となるように8月の仮徴収額を変更します。特別徴収とは、年金受給額が年額18万円以上の人を対象に、年金から介護保険料が差し引かれることです。仮徴収・本徴収とは、仮徴収、4月、6月、8月。保険料は前年の所得などに応じて決まりますが、決定するまでの間の3回は、前年度の2月と同額を仮に納付することになります。本徴収、10月、12月、翌年2月。前年の所得などに応じて決定した年間の保険料から仮徴収で納付した額を差し引いた残りの保険料を3回で納付します。均等化とは、4月、6月、8月の仮徴収額は原則前年度2月の本徴収額と同額となりますが、平成30年度は介護保険料の改定が行われ、現在すでに前半と後半の保険料に差がある人も多いため、このまま仮徴収を行うと1年間の介護保険料が前半仮徴収と後半本徴収で偏ったままになってしまいます。そこで1年間を通じて保険料ができるだけ均等になるよう、8月の徴収額を変更し、特別徴収の介護保険料の均等化を図ります。均等化することで介護保険料の年額が変わるものではありません。 詳細な保険料と納付方法は7月中旬に個別通知します。均等化の参考例。所得段階が第5段階基準額の人、世帯に住民税課税者がいるが本人は住民税非課税で第4段階以外の人、平成29年度年額6万5400円仮徴収、4月、6月、8月いずれも1万900円本徴収、10月、12月、平成30年2月いずれも1万900円平成30年度均等化しない場合年額7万3200円仮徴収、4月、6月、8月いずれも前年度2月と同額の1万900円本徴収、10月、12月、平成31年2月いずれも1万3500円本徴収は7月に確定した1年間の保険料から仮徴収した保険料を差し引いた金額の3分の1ずつ転引き。変更後、均等化した場合年額7万3200円仮徴収、4月、6月徴収分は前年度2月と同額の1万900円仮徴収の8月、本徴収10月、12月、平成31年2月の徴収額は前年所得で保険料の年額を算出、4月、6月で納付した分を差し引き残りの額を4回で納付、
中括弧
7万3200円引く括弧1万900円かける2括弧閉じる、
中括弧閉じる
割る4は12,850円、100円未満の端数は10月にまとめて徴収するため10月のみ13,000円、8月、12月、平成31年2月は12,800円になります。長寿介護課高齢福祉係、電話 34-2103。
17ページ。7月は差別をなくす協調月間、差別をなくす町民集会、日時7月14日土曜、開会午後1時、受付午後0時30分から、場所青垣障害学習センター弥生の里ホール。内容第1部、田原本中学校北中学校吹奏楽部による演奏。第2部、講演元フリーアナウンサー堂志真由美さん。堂志真由美さんの思い。不妊治療の末やっと授かった娘は世界で数十例の染色体異常と診断され、8歳で他界、歩くことも話すこともできなかったけど、娘を囲んでの生活は笑顔が絶えない日々でした。娘が私たち家族に教えてくれたこと、そして生きるという素晴らしさなど、講演を通して皆さんと一緒に考えていけたらと思います。なお、町で活動されている福祉事業所による模擬店、物産店も出店します。県へ出店する人権啓発ポスター標語を紹介、差別をなくす町民集会の会場に掲示、差別をなくす協調月間の取り組みの一環として、県と町では人権について考えるきっかけにしてもらおうと人権啓発ポスター標語を募集しました。その結果、応募があったポスター279点、標語621点の中からポスター5点、標語12点を県へ出展しましたので作品を紹介します。ポスター 絵の中にある言葉を紹介します。平野小学校4年2点笑顔をいっぱいに素敵な心を育てよう。田原本小学校5年2点世界に一つの自分の命一人一人の心を大切に。田原本中学校3年あなたのその一言人は傷つかない。以上5点。標語田原本中学校各学年3点ずつ。1年 SNS 実は知らない裏の顔。勇気出し言えた言葉はごめんなさい。いじめ見て見て見ぬふりは共犯者。2年一度でも刺さった言葉は戻せない。メッセージ送信前に見直しを。その言葉自分に向けて言えるかな。3年暗闇を照らす光は君の声。胸痛む言うな投げるな言葉の葉。 SNS 潜む暗闇気をつけて。北中学校2年3点気をつけてキラリと光る言葉のナイフ。考えて本当にいいのその行動。一言が一人を救う可能性。以上12点。なおすべての応募作品ポスターは差別をなくす町民集会の会場に掲示します。総務課自治人権推進係電話 34-2114